L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは30分間草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第77回です。さて今回も引き続き新型コロナウイルス感染症対策のためインターネットを利用したリモート収録ステイホームでお送りしていきます。では今回のメンバーをご紹介していきましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の今井海人さんです。
はい、今井海人です。最近はですね就職活動をしながら、引き続きアニメとか映画とかを見ているんですけど、いよいよこう見るものがなくなってしまってですね、いろいろこうサブスクも入っているんですけど、それでももうなくなってしまったので、ちょっとこれからどうしていこうかなってちょっと悩み中です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。続いて3回生の夕場玉木さんです。
はい、玉ちゃんこと3回生の夕場玉木です。最近私は筋トレにハマっていまして、やっとプロテインを飲み始めました。意外と美味しくてプロテインを飲むために運動してます。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そして、初登場とご紹介していいんでしょうかね、3回生の松谷美奈さんです。自己紹介も兼ねてよろしくお願いします。
はい、3回生の松谷美奈です。私は最近オンライン授業で目がとても疲れているので、夜一人電気を消してアロマキャンドルを焚いて目を休めるということにハマっています。今日はよろしくお願いします。
みなちゃん、はじめましてですね。よろしくお願いいたします。さて皆さん、それぞれ充実した毎日を送っていらっしゃるようですね。私はちょっと早めの夏バテが起こっております。ずいぶんとね、毎日暑い日が続いておりますので、この暑さを回避するべく朝晩、特に夜ですけども、ウォーキングをしております。少しね、リフレッシュしてからお風呂に入って寝るという習慣を送っております。そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さん、ご紹介します。よろしくお願いします。
はい、佐々木由紀子です。私は最近コロナウイルスも落ち着いてきたので、緑とか空が綺麗なところにドライブに行くことにハマっています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの対策ですけれども、これからは新たな生活様式を浸透させていかなければいけませんよね。
はい、新型コロナウイルスの感染防止を防ぐために、一人一人が感染防止の3つの基本である身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いや3密、密集、密接、密閉を避けるなどの対策を取り入れた新しい生活様式を実践することが求められます。また夏を迎え、暑い日が続いていますが、暑い中でマスクを着用しながらの生活は熱中症を引き起こす可能性が普段よりも高まりますので、屋外で人と十分な距離を確保できる場合にはマスクを外したり、こまめな水分補給をするなどの対策をしながら、熱中症にも十分にご注意いただき、新しい生活様式との両立をお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さんもね、新たな生活様式、自分自身で切り開いていっていただきたいと思います。さて今日はたまちゃんがリードしてくれます。今日の話題は何でしょうか。
はい、今回の話題は食物アレルギーを知ろうです。たくさんの食物アレルギーを持つ私たまちゃんが、食物アレルギーのことを多くの人に知ってもらうために自分の経験も生かしながらお話ししていきます。
たまちゃんはアレルギーを持っていらっしゃるんですね。何のアレルギーなんでしょうか。
はい、いくつかあるのですが、一番ひどいのがカシューナッツで、大学1年生の時の冬に大学から近くの病院へ救急搬送されたことがあるんです。その時はミナも病院まで歩いてきてくれました。その説は心配をかけてすみませんでした。
はい、実は私その時一緒にいたんですけれども、本当に今まで見たことないくらいたまちゃんが苦しそうで、命に関わるんじゃないかって怖い思いを感じたのを覚えています。何よりたまちゃんが今元気になって本当に良かったです。
ありがとうございます。なんかそういう風に言ってもらえて嬉しいです。その時は大学の近くにある有名なカレー屋さんでバターチキンカレーを人生で初めて食べたんです。だからバターチキンカレーにカシューナッツが入っていることを私は知らなくて大変なことになってしまいました。それにカレーにはカシューナッツはすりつぶされて入っていたので、目で見て確認することもできませんでした。
気づけないって怖いですよね。ところでアレルギーと防災ってちょっとつながりが見えにくいなと思うんですけども、つまり非常食とか炊き出しとか災害時の食べ物のリスクってことになるんでしょうか。
はい、まさにそうです。災害時に避難所で配られたものを食べて初めてアレルギーを持っていたことが発覚なんてことにならないように、そしてアレルギーを持つ人を災害時に気にかけられるように、普段の生活の中でアレルギーについてもっと知っておいてほしいと思います。防災と同じようにアレルギーもあらかじめ備えておくことが大切だと考えています。
はい、なるほど、確かにそうですよね。皆さんの中でもアレルギーを持っている方がいると思うんですが、まずかいちゃんはどうでしょうか。
はい、僕はですね、今のところ何も多分ないと思っていまして、その花粉とかも食べ物系とかでも今のところその何もないので、まあ、だからこそこうこれからなんか初めて食べる食べ物でこうなんか出てきたら怖いなっていう思いはあります。
続いて松谷さん、みなちゃんはいかがでしょうか。
私も花粉症のまずアレルギーは少しありまして、他にも食べ物だとキュウリであったりとかスイカ、メロンであったり、そういうものを食べると10分ほどなんですけれども、ちょっと喉が痒くなったりとか、あとは唇がちょっと腫れてしまったりというのがあります。
はい、ありがとうございます。皆さんね、少しアレルギーを持っていらっしゃる方がいらっしゃいますけれども、私は、特に大きなアレルギーは持っていないんですけども、佐々木さんはどうでしょうか。
はい、私も今のところは食物のアレルギーっていうのはないと思うんですけど、まあ、かいちゃんと同じように私も検査とかでしてるわけじゃないので、ちょっとこれからもし何か出てしまったら怖いなと思います。
はい、ありがとうございます。なんかもう少し持ってる方が多いのかなって勝手に想像してたのですが、意外と皆さんの中ではアレルギーを持ってる方が少なくて驚きました。ただ食物アレルギーの原因は名前の通り食べ物なので、どんな人にも発症する可能性があります。先ほどもこう話の中に上がってましたが、もうすでに食物アレルギーを持っている方だけの問題ではなくて、もう誰にでも発症する可能性があるからこそ、すべての方に食物アレルギーを身近に感じてもらって、正しい理解と配慮が得られればいいと思います。
そうですよね、食物アレルギーについて学び直すいい機会ですよね。食物アレルギーにはいろいろな症状があると思いますが、ちょっとそのあたりからね、リスナーの皆さんに向けて基本情報をお願いできればと思います。
はい、わかりました。まず食物アレルギーにはいくつかのタイプがあります。その中で一般的に問題視されている食物摂取後2時間以内に現れる即時型食物アレルギーの症状についてお話しします。まず一番多いのが皮膚症状です。蕁麻疹やそれに伴うかゆみは全体の 80-90% の患者の方が発症します。他にも症状があるんですけど、どんなものがあると思いますか。 では今井さんいかがでしょうか。
はい、ですね、僕はその呼吸器の症状だと思うんですけど、ちょっと思い出したんですけど、小学校の頃にそのサッカーの遠征でこう旅館に泊まったんですけど、でその後にすぐ試合やって、なんか友達がすごいなんかゼーゼーなってきちゃって、でなんか倒れてしまったんですけど、なんかその標高が高いからかなとか最初思ってて、でなんか後々聞いたらなんかその朝食で出た山芋みたいな、そのとろろみたいのでなんかアレルギーみたいので、試合始まってすぐになんかゼーゼーなっちゃったみたいな友達がいて、それもその呼吸器系の症状だったのかなって今すごい思い出しました。
貴重なお友達の経験談もありがとうございます。そうなんです、呼吸器症状が正解ですね。呼吸器症状は先ほど申し上げた皮膚症状の次に多く、呼吸困難や咳や喘鳴があります。この喘鳴とは、呼吸するときにゼーゼーヒューヒューと雑音を発する状態を指します。さて、まだ他にも症状があります。私の経験談をもう一つ話しますと、私はバナナを食べた時などに喉が腫れてしまうんです。先ほどミナも言ってくれてましたが、喉や唇が腫れるのは粘膜症状になります。喉が腫れるのは粘膜症状のうちの一つで、気道の粘膜症状です。まぶたや唇などの外表的な腫れは、症状がひどくなっても命を落とすことはありません。ですが、喉が腫れる気道の粘膜症状は、気道の軟骨に囲まれていて外側に腫れることができず、内側に腫れてしまうので、最悪の場合窒息する危険があります。これまで3つの症状について話してきましたが、実はまだ他にあと2つあります。じゃあ、みんな1つだけでも分かりますか？
私実は2つとも分かります。消化器の症状とショック症状だと思います。たまちゃんが救急搬送された時、お腹が痛いって言っていた気がするので、消化器の症状かなと思いました。あとアナフィラキシーショックという言葉もよく聞くので、ショック症状が最後の一つだと思いました。
みなちゃん、まさか2つとも答えるなんてね、すごいですね。たまちゃんが病院へ運ばれた時の経験を踏まえての回答でしたが、たまちゃんいかがでしょうか。
はい、さすがみな、大正解です。みなが言ってくれた通りなのですが、説明しておきますと、消化器症状には腹痛、嘔吐、下痢などがあります。そして最も重症のショックとは、生死をさまよう状態を指します。では突然ですが、中島さん、佐々木さんにお聞きします。食物アレルギー患者の何パーセントがこのショック状態に陥るとされているでしょうか。
ショック状態、とても怖い症状ですけれどもね、 20% ぐらいですか。やはりショック症状って、最近私は特に身近な人がいないんですけども、給食を食べて子どもがね、そういう状態になったっていうふうにこうニュースとかで出るので、結構多いパーセンテージかなと思ったんですけどもね。
では佐々木さんはいかがでしょうか。
はい、私の周りにはアレルギー持ってる人なかなかいないので、さらにその中でもそういうショック症状、ショック状態に陥る人ってさらに少ないと思うので、もう完全にイメージではあるんですけど、 2-3% かなと思いました。
はい、ありがとうございます。お二人回答が分かれましたね。正解は 7-10% なんです。中島さんの回答よりは少なくて、佐々木さんの回答よりは結構多くなってしまっているのですが、でも 7-10% の割合でショック状態になるということは、食物アレルギーっていうのは重篤になりやすいと言えると思います。先ほどミナが言ってくれていたアナフィラキシーショックという急性アレルギー反応には特に注意が必要です。
確かにこのアナフィラキシーってね、よく耳にしますよね。改めて伺いますけれども、どんな状態を指す言葉なんでしょうか。
はい、アナフィラキシーとは、アレルギーが原因で複数の臓器症状が急速に全身に出る状態です。 アナフィラキシーショックとは、血圧が低下することに伴って活動性の低下、意識障害、時には心肺停止という状況に陥った状態を指します。日本でも時折死亡例の報告があります。
はい、確かに外国の事例だったと思いますけれども、男の子がね、亡くなったという話を聞いたことがありますね。確かにアレルギーの食べ物を嫌がらせで与えられたとかね。
はい、そうなんです。詳しく説明しますと、ロンドンで同級生に T シャツの中にチーズを入れられてしまった少年がアナフィラキシーショックを起こして亡くなったという事例があります。アレルギーだから食べられないのに、アレルギーに対して理解がなかったために悪ふざけによって命を落とすことになってしまいました。実際に私もそこまでひどくはないんですけども、アレルギーのことを食べ物の変色、好き嫌いを言っているのだと勘違いされて、心ない言葉をかけられたこともありますし、アレルギーを軽視されることに悩んだこともありました。アレルギーの事故はあんまり知られていないだけでもっとたくさんあります。だからこそアレルギーの本当の怖さに対する理解が広まってほしいなと思います。
大事なお話ですね。ありがとうございます。私も今のねお話を聞いて広く伝えていきたいなと思わせていただきました。ここまで食物アレルギーについて学んできました。さてここで一旦ブレイクしましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聞いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は3回生の松谷美奈さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する復興支援ソングはオフィシャルヒゲダンディズムのヴィンテージです。この曲を選んだ理由なんですけれども、歌詞の中に傷さえ愛おしいという部分がありまして、悲しいことであったり辛いことであったり、何かまあ自分の傷のようになっているものも受け入れられるという、そういう未来がやってくるといいなという思いを込めてこの曲を選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。今の詩皆さんね、聞きながら感じていただきたいと思います。では松谷美奈さんの復興支援ソングです。オフィシャルヒゲダンディズムでヴィンテージ。
ハッピー防災、
ハッピー防災、今日はアレルギーをもっと知ろうというテーマでお送りしていきます。たまちゃん引き続きよろしくお願いします。
はい、前半は食物アレルギーの症状について詳しくお話ししましたので、後半はさらに身近なアレルギーの話題をお伝えしたいと思います。クイズを出しますので皆さんで一緒に考えてみてください。ではここからは花粉症食物アレルギー症候群についてです。
次は花粉症ですか。そうなるとさらに当事者の方も多そうです。ですが花粉症食物アレルギー症候群っていう言葉は私初めて聞かせていただいたんですが、これってどんな症状のことなんでしょうか。
はい、花粉症食物アレルギー症候群とは、花粉症を罹患している患者さんがある食べ物を摂取するとアレルギー症状を発症してしまうという疾患です。ではなぜ花粉症を持っていることで食物アレルギーも発症してしまうか分かりますか。では今井さんはどう思いますか。
いやーちょっとわからないんですけど、ちょっとそんなに2つもちょっと発症したらちょっとかわいそうなので、ちょっとわかんないですね。
はい、じゃあ正解に行きますね。はい、正解は花粉に含まれるアレルギーの原因物質とよく似た構造のものが食べ物の中にも含まれていることがあるからなんです。
そうなんですね。例えば杉の花粉症の人は何を食べるときに気をつけたらいいんでしょうか。
中島さんさすがです。私の代わりに問題を出してくださいました。ではこの問題でいきましょう。杉花粉の人は何を食べるときに気をつけたらよいのでしょうか。先にヒントを出しておきますと答えは野菜です。佐々木さんわかりますか。
はい、杉の花粉の飛散時期って確か2月から4月ぐらいだったと思うんですけど、まあ、それと同時期に、まあ、旬を迎える野菜かなっていうふうに考えまして、私の大好きな春野菜アスパラガスかなと思いました。
すごい、あの野菜の旬まで絡めて考えてくださってたんですが、残念ですがアスパラガスではありません。答えはなんとトマトです。杉の花粉症だけでなくヒノキの花粉症がある方はトマトを食べられる際にはその日の体調なども気にかけてください。少し調子が良くないなという日はトマトを避けることも考えてみてください。
トマトなんですか。身近な野菜でびっくりです。
そうなんです。こうしたことからもアレルギーって本当に誰でも発症しうるものだと分かりますよね。ではもう一問、ブタクサの花粉症の人は何を食べるときに気をつけたらよいのでしょうか。ヒントは果物です。ではみな答えをお願いします。
そうですね、果物でアレルギーを発症しやすそうなイメージが勝手にある、桃ですかね。細かい毛がいっぱい生えているのでちょっとアレルギー症状が出てしまうのではないかなと考えました。
答えは桃ですね。残念なんですが桃じゃないんです。答えはメロンやスイカです。さっきミナがアレルギー症状が出るって話してた果物ですね。他にもシラカンバやハンノキなどのカバノキ科の花粉症の人はリンゴやサクランボなどバラ科の果物や豆乳で食物アレルギー症状が出るとされています。
美味しいものでねアレルギーになるってちょっとかわいそうな気がしたんですけれども、ちょっと今日は意外な情報が本当にたくさん出てきましたけれども、佐々木さんはどんな感想を持たれました？
はい、まあ、食物アレルギーの症状とかっていうのは、まあ、ちょっと知ってたところはあるんですけども、まあ、花粉症と食物アレルギーが関係があるっていうのが初めて知ったのですごい驚きました。
そうですよね、花粉症の方も改めて食物アレルギーを持っている方もいらっしゃるということですよね。かいちゃんどうでしたか。後輩の立派なトークでしたよね。
そうですね、まだこう日もこのハッピー防災に携わって浅いと思うんですけれど、たまちゃんもみなちゃんもこうしっかり、進行してくれたりコメントしてくれて、まあ、ちょっともうハッピー防災も将来安泰だと思います。
はい、ありがとうございます。ではみなちゃんどうでした。初登場の感想も含めてお願いいたします。
今日はあの初登場ということで最初はかなり緊張していたんですけれども、どんどん皆さんと話しているうちに緊張がほぐれて楽しくなってきました。今日の食物アレルギーの内容ということで、アレルギーがある方の理解ができるようにというような心持ちで聞いていたんですけれども、意外にもあの自分のアレルギーの理解につながりまして、私ブタクサの花粉のアレルギーもあるんですけれども、そこから派生して関連してメロンとスイカが自分はちょっと症状が出るんだなというところまで分かってとてもすっきりしました。
はい、みなちゃんもね改めて勉強されたということです。最後にたまちゃんいかがでしたでしょうか。
はい、今回の収録で私もアレルギーについて学び直せたところが多かったです。一つ伝えておきたいのですが、先ほどバナナのアレルギーがあると私申し上げたんですが、私昔はバナナがすごく大好きで毎朝食べるほどだったんですね。ただ急にバナナを食べることによって喉が腫れてしまうようになったので、皆さんも今食べてる食べ物が急にアレルギーを発症する原因になることがあるかもしれないので気をつけてほしいなと思いました。そしてアレルギーと防災を絡めて話しますと、私の家族はみんながそれぞれ違うアレルギーを持っているので、特定原材料27品目を全て使っていない非常食をストックしてあります。アレルギーを持つ人が災害時に非常食に含まれていた食べ物が原因で命を落としてしまうことがないようにするためにも、ぜひ みんながアレルギーについて理解を深めてくれると良いなと思います。
ここで危機管理課の佐々木から最後に補足です。草津市では災害時用の食料としてアルファ化米を備蓄しています。きのこ、ひじき、わかめの3つの味がありますが、これらはすべて特定原材料27品目不使用となっており、アレルギーを持っている方でも安心して食べていただけます。またアレルギーを理由に心ない言葉をかけられる、支援を受けられないなどの困ったことがありましたら、行政担当者に相談してください。
はい、佐々木さん補足ありがとうございます。私も食物アレルギーについて、初めて知ったような知識がたくさんありまして、今日はとても勉強になりました。ありがとうございました。大事なことですからね、折を見て復習をする機会持ちたいですよね。改めてたまちゃん、今日はありがとうございました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの今井海人さん、松谷美奈さん、夕場玉木さん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。ありがとうございました。さてこれまでの放送内容は FM 草津のホームページから、全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は8月18日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。